三国町安東からダッチミンダッチミン。
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の果て三国町安東からの生放送です。東尋坊と渡島のちょうど中間、海の見えるハウスアンメイヤーからお送りいたします。今日の担当は私佐野でございます。今回で話の雑貨室第6回目の放送となります。今日は福井の10月に行われたイベントの話題を2つお話ししたいと思います。一つはモンゴルの民族音楽でありますホーミーの源流を訪ねるチャンドマニという映画の上映会のお話です。もう一つは京都丸山公園にあります西行庵を復活した人が福井県の出身の方で、その歴史秘話をお話ししたいと思っております。最初の話題のモンゴル民族音楽ホーミーの源流を訪ねるチャンドマニという映画が先月ですね、10月の17日に福井市内の響きホールで行われま映画会が開催されました。モンゴルホーミーというのを皆さんご存知の方も最近では増えたかと思いますけれども、モンゴル独特の喉を歌といいますか、二重に声を出す本当に超絶技法の声の出し方をする、そういう民族の歌であります。そのホーミーの本当の姿を求めた映画がですね、作られまして、その上映会が行われました。これは福井県のモンゴル友の会が主催をいたしまして、私もモンゴルファンの一人として、とりわけホーミーが好きな一人として、この映画の上映会にお手伝いをした一人でございます。この映画はモンゴルの、まず説明からしますと、モンゴルは首都がウランバートルで、人口が270万から80万と言われています。でウランバートルに120万ほど住んでいまして、ウランバートルそのものは大きな都市でありますけれども、日本の国土の4倍の広さがありまして、そのモンゴルのホーミーの発祥の地というのがウランバートルから1500キロ離れた西の果てのウラル山脈、ウラじゃないです、アルタイ山脈の麓のホフド県チャンドマニ村っていうところがモンゴルホーミーの発祥の地と言われております。ウランバートルから飛行機で行きますと、直行便で行きますと3時間ほどかかる距離がありまして、長距離バスで行く、乗りますと2泊3日の長旅になる、そういうモンゴルの本当に西の果てのヨーロッパに近いモスクところの辺境の歌として、民族音楽として永遠と伝えられてきた歌であります。その歌を求めてですね、大阪出身の若手の監督と撮影の2人がですね、監督の名前は亀田岳っていうんですけれども、それから撮影したのは小木洋平さんという方で、この2人が監督、制作、編集、脚本全部作って、そして撮影をするという、そういうそのある意味で非常に冒険的な挑戦をして作り上げた 数年がかりで作り上げた作品です。1時間半ほどの作品でしたが、非常にモンゴルホーミーとは一体何だろうかと、民族音楽の要でありますそのホーミーとは何だろうという問いに、まともにやっぱり答えていこうとする、そういう真摯なロードムービーって言いますか、ドキュメンタリーのロードムービーになっています。まずこの映画のストーリーを言いますと、チャンドマニ村出身の青年が、遊牧生活を離れてウランバートルに出てきて職を求めるんですが、なかなかいい職が見つからない。その青年はザヤーという人で、そのお父さんがホーミーの奏者でもあります。そしてもう一人はウランバートル それ民族音楽のそういう劇場で、ホーミーの歌手として活躍するダワースレンという若手の有名な奏者ですね、歌手が、この二人が出会って厳冬期のそのふるさとへ、里帰りすると、帰省するという物語になっております。その2人の旅を追いかける形で、亀井監督と小木さん、小木洋平さんが撮影をするという、本当にある意味でストーリー通りいかないような非常に厳しい厳冬期の条件の中で撮影をされたというふうに聞いております。この歌はホーミーというのは喉歌ですね、腹とか胸とか喉全身を使って、最初聞いた時は腹話術で歌ってるんじゃないかなとような歌であります。そして、音を二重に、発生するという、本当に考えられないような歌い方をする歌ですね。それともう一つは馬頭琴、楽器としては馬頭琴、馬の頭にしたバイオリンのよりちょっと大きい、日本で言えば三味線ぐらいの大きさの楽器で、弦が2弦ですね。で、弓も弓は弦も弓も馬の尻尾でできているという、そういう楽器です。で、馬頭琴オーケストラっていうのがありまして、そのオーケストラをバックに民族音楽を演奏するという形になっています。で、ホーミーの他にですね、長唄っていうか、長く声をかなり3オクターブか4オクターブの高音の声でですね、歌い続けるという、そういうそのこれはオルティンドーと呼んでいますけれども、そういう日本のその民謡のなんか原点みたいな感じの曲ですね。それからもう一つ短い歌もありまして、その歌とそしてホーミーの3つが民族音楽を構成しています。私はこれまで2回、モンゴルへ行って、そのモンゴルの劇場でですね、民族音楽をお聞きしまして、本当に素晴らしい感動を得たのを覚えています。今回は今年はもう行く予定してたんですが、残念ながら行けなくて、生で聴いたその曲が忘れられなく、映画の中で思い起こしていたという次第です。この映画本当に淡々と描かれていまして、ストーリー性っていうのはあまり重視していないような感じも受けまして、映画としてはちょっと不満な方もあったようですけれども、作為性がなく、本当にモンゴル民族の魂っていいますか、そういうものに向き合う監督と撮影者の2人のその姿勢が、真摯な姿勢が感じられるという、そういうすがすがしさが あると同時に、旅の行程を通じてモンゴルの人たちと出会ったその感動的な出会いと、そしてチャンドマニ村で ここはホーミーの歌手のもう輩出している場所でありまして地域であります。そこの名人クラスの人たちと出会って、実際ホーミーを歌ってもらって、でそういうふうに紹介されています。モンゴル の大自然厳しい草原の冬の姿、そこで生きる人たちの本当に親愛のこもった人間関係、そしてホーミーを誇りとして歌い続けるお年寄りと若者の交流、そういうものが本当にきめ細かく丹念に描かれた、私はとてもいい映画だったなというふうに思っています。その映画おかげさんで、その後大勢の方が上映会に来ていただきましたけれども、亀井監督と撮影された小木さんと2人の対談もあり、伝統の地での悪戦苦闘ぶりが本当に話されまして、その映画ができるまでの話と、それから映画と、そしてホーミーの曲を楽しんだというふうに思います。その後またちょっと贅沢な企画で、カザフスタン音楽、この竹部の方がカザフスタンに何年か滞在しまして、そこでカザフスタンの民族音楽を演奏しております。日本でも数少ない演奏家の一人で、高橋さんという方なんですが、竹部在住です。その方はカザフスタンの第一級の女性歌手と結婚をしまして福井に住んでいるということで、これから活躍が期待されている方です。その方の演奏もありました。それではこのホーミーの曲を2曲おかけします。お聴きください。 演奏はモンゴル国立馬頭琴交響 楽団です、この楽団は1993年に結成されまして、まあモンゴル民族楽器の馬頭琴を中心とした交響楽団で、1997年に、11月に初来日しておりまして、その時のライブ版を紹介をいたしました。草原の風の歌っていうか、そういうものが感じられたかと思います。特に最初の曲はホーミーとツオールの調べという題名ですが、ホーミーを歌いながらツオールという笛を唇の横で吹いて二重に音を出すという、そういう歌い方に、演奏の仕方になっております。非常に難しい、曲ですね。それでは2つ目の話題に、移りましょう。10月の13日の日にですね、鯖江市の横越っていうところの、あそこに、まあ、山本派の信州山本派の本山がありますけれども、そこのお寺の覚禅寺というところで、古文法師、という方の80回の法要が行われました。その古文法師というのは、実はこの鯖江の横越市の出身で、平安時代の歌人であります有名な西行法師が最晩年のを過ごされた京都東山区丸山公園幕津ヶ原というところの西行庵が再建をした人であるということが今回確認されまして、福井で法要が行われたというわけです。2007年の2月にですね、茶の湯同好会の会長であります諸田一郎さんと私ら若干名が京都の西行庵を訪ねた時に、そこは立派な西行堂と、それから母屋と離れの開業庵という草庵風の茶室がある場所です。で、京都でも旧跡として知られているところですが、そこを訪問した時に、実はこのお寺は、このお寺っていうかこの湯織は明治26年に、福井県越前国出身の宮田古文という人が再建したんだという話をお聞きしました。で、その宮田古文という方はどこのデカも含めて、 改めて今回調査をしまして、まあ、地元の人は横越しの人は知ってる人は一部知ってましたけれども、まあ、ほとんど県民のほとんどが知られていなくて、改めて、まあ、ふるさと再発見という一つの企画の一つとして、今回、古文法師の法要を営んだということです。それで古文さん、古田は1852年嘉永5年の生まれで、山岸康次郎という名前でした。で、幼少の時に宮武に、まあ、養子に行かれて、で11歳で、京都のいわゆる小杉商店という紅屋ですね、染め物の全量を扱っている、そこの方向に出て、そこで、いろんな商売をしながら学んだと。学問をし、馬鹿をたしなみ、それからお茶を学び、いわゆる風流人として、名を残した方です。で、なんで古文ってなったかって言ったら、小杉商店で文七文七と言われていたので、古文という名前に名乗って、京都のいわゆる風流人、四奇人ですね。奇人というのは奇妙の奇っていう字に田んぼをつけた奇人ですね。スキシャって言いますか、風流人という、四人のその明治時代の四奇人の一人として非常に名前が知られた方です。この宮田古文さんが、西行庵がもう明治、幕末から明治にかけて本当に荒廃して、まあ、不老者のが住み着くような状況になっていたのを見てですね、これは再建すべきだということで、やっぱ当時のそういう交友関係の中で、富岡鉄斎、文人画家であります富岡鉄斎氏と、まあ、交流もありまして、その富岡鉄斎を発起人代表に据えてですね、なんと812人の方々からお金を集めて、で京都府の知事に掛け合ってそこを再建するということが明らかになっています。まあ、伝記としては古文法師の古文奇人古文という伝記を友達の小西大東という方が、当時の遊び仲間ですかね、その方が書いた伝記もありますし、それから西行庵を後を継いだ牧野さんという古文法師は何て言いますか、生涯独身で、漱石にもつくわけですが、後継ぎに、牧野松さんという方を後継ぎにして、その旦那が牧野子成さんが古文法師の伝記をまとめています。それからまた当時、掛け合ってですね、富岡鉄斎のその何ていうか祈願書って請願書、そういうのも残されておりまして、まあ、明らかに、になった次第です。なかなかそういう奇特な人っていいますか、そういう風流人が、越前出身のそういう風流人が西行庵を、有名な西行庵を明治26年に再建して今日に至っているということです。そういうことが10月の行事の中で、皆さんに、新聞を通じて、報道されたというふうに思います。本当に越前というのは京都のバックグラウンドにあって、いろんな文化人とか、それからいろんな人が輩出している場所だなというふうに改めて思った次第です。それではそろそろおしまいの時間になりましたので、最後に、もう一曲ホーミーの曲をかけてお別れします。またこの次よろしくお願いします。
観南 FM 携帯メールマガジンスタート。観南地域のいろんな情報をギュギュッと配信。観南のお得情報、イベント情報、プレゼント情報など盛りだくさん。もちろん観南 FM の情報も満載。登録は観南 FM 公式携帯サイトから。
ジオスラミン791ホストのワンローナ MIC 東人坊の用心坊スティロです。毎週土曜深夜12時半みんな聞いてくれてるかな。スラミン791ブレイズンヒップアップ NR&B ストリートジャム、いろんな情報全部お届けしていきます。毎週土曜深夜12時半スラミン791 Don't miss it。
DJ 佐野そばです。強烈新感覚3種類のそば、自家製粉10割手打ちそば、だしにつけなくても美味しい越前そばの本質を感じるオンリーワンなそば、鯖江本町通り佐野そば。佐野そばオンリーワンは毎週木曜昼より11時より放送中。
Sha-la-la-la-la.
It's not the way you smile that touch my heart.
Sha-la-la-la-la.
It's not the way you kiss that tears me apart. Whoa, many, many nights roll by. Can I do? I can't help myself. When baby, it's you. Baby, it's you.
Sha-la-la-la.
You should hear what they say about you. Cheat, cheat.
Sha-la-la-la-la.
They say you've never, never, never been true. Oh, doesn't matter what they say. I know I'm gonna love you any old way. What can I do when it's true? I don't want nobody, nobody, no. Baby, it's you. It's you. Baby, it's you. Baby, it's you.